医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は高加齢医学会理事長で慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さんに2013年の医学会を振り返ってと題してお話しいただきます。聞き手は健康医学雑誌プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんです。なおこの番組は12月7日放送の大人のラジオのコーナー、健康医学のコーナーを再編集してお送りいたします。
アンチエイジングジャーナルで、ずっと110社を取材されてますけども、はい、ついに今年110社がなんと5万
そう
5000人ぐらい
すごいですよね。5万5000人だいぶ増えてきましたよね、で、まあ、問題はこの人たちの中の何人が健康かっていうことなんだけど、まあ、これから、110社でありながら健康である人、本当に日常生活自分でできて、
そうですね、
人生を楽しむっていう人をいかに増やすかって、これからの課題です、
ね、そうですね。
先生が取材されてる方々は、110社でかつ健康な方々ですよね。
そういう方ですね。
その方々の特徴っていうのはどうですか、そのもう
実際の数から言うと女性の方が全然多いはずなんだけど、インタビューするのは男性と女性半々ぐらいですね。だから男性で、やっぱり110社以上の人っていうのは、まあ、目立ったりとか、まあ、元気な人が結構いると。実際統計的にも、女性の方が寝たきりの人多いんですよ、
長生きなんですけど、
特に女性は確かに骨をね、がやられやすいじゃないですか、だから確かにそれは寝たきりの要因になりますよね。
そうですね、
なるほど。その元気ななんかこう、共通にこう先生が感じる元気な110社のなんかこう、
それはね、まさにイメージ多分西田さんがしてる通りなんですけど、小柄で痩せてて、
やばいでかい俺小柄で痩せてて、
そう、あんま大きくて、いや何人かいますよ、僕が聞いた中で大柄で、メタボっぽい人って2人ぐらいいた、それから糖尿病だった人も1人だけいた。
あ、そうですか。今でも糖尿病の方で100歳超える方が本当いないってね言われてます。
それから、大体朗らか で家族のサポートがある人がほとんど、いない人も一人いましたけど、ほとんどいる。
それから大抵こう、ご家族がインタビューに立ち会ってくださって、
愛されてるんですね。
そうなんです、ね、なんかこうたまにこう耳が遠くて聞こえないとこう通訳してくれる、
でもそういう時にこれ、聞きたくないことは聞かないんですよとか、そういうジョークが出てきてで、この人は本当に頑固なんですっていう。で、特徴はすごい頑固で、わがままなんだけど愛されてる。
はあ、それは確かに普通だとね、頑固な方ってだんだん疎まれますけど、非常にある意味じゃ、その自分のやりたいことを思ってることを尊重してもらいながら、
だから家族が素晴らしいんです。
なるほどね。
家族が、やっぱりそう思いました。環境って大事だな。
じゃあいい家族持つってことはとても違いますね。大丈夫かな。
でも今ねやっぱり、環境非常に重要だと言われて、日本って長生きなのは、日本という環境ですよ、環境があるから寿命が長い
と。ってことは確かにね、今までってその地域社会が結構しっかりしていたり、家族がしっかりしていたわけじゃないですか、で今ここほんの10年20年でね、どんどん核家族化が進んで、こう、まあ、孤立してる家族って言いますか、増えてきましたよね。
そうですね。
これは決してじゃああまりいいことではない、
まあそれに代わるようなネットワークが出てきてれば、それはそれでいいと思いますけど、僕一番危惧するのは、オレオレ詐欺。詐欺あるでしょ、あれが成り立つっていうことは、ソーシャルキャピタルって言って、人間同士の信頼性が日本は高いんですよ、高いからあれが成り立ってるの。例えば他の国でやったらさ、バカじゃないの。大体だって人を信用しないとこから始まってるの。
まあ、そうですよね。
でしょ、これ日本の特徴で、だからオレオレ詐欺は僕嫌だなと思うのは、そのソーシャルキャピタルを食べて生きてるんですよ、あの人たちは。でそれを壊そうとしてるわけ。それよくないです。
まあ、なんとかしなきゃいけないですね、ここも。高加齢医学会としても
そうですねだからソーシャルキャピタルをちゃんと保ちながら、
撲滅、
オレオレ詐欺はならないようにとかね、
はい、
そうですね。あとは結構先生があの文献春秋でいろいろ医療 の、はい、あの健康の常識を疑えみたいなところで執筆されて、はい、あの結構糖質制限の話とか、
うん、そうですね、
うん、そういうのも話題になってましたけど、
ね、今年はその、まあ、私たちこう出版ギア的に言うとね、やはり糖質制限っていうのですごくその、載ってた方々と食べる順番を変えて、うん、その食物繊維から取っていけば、うん、意外と太らないし老いないよっていう、なんか2系列で結構進んでたんですけど、うん、どうですか先生。
まあどちらもですね、急に血糖値を上げない、うん、いわゆるポストプランディアルって言って、その食事直後の血糖値のバーンという上昇を上げないことが、はい、うんうん、血管老化に非常にいいんだと、うんうんうん、いう考え方なので、はい、僕にとっては、まあ、同じラインにあるんですけどね、非常に重要なラインだと思います。
ある意味ずっとね、どちらかってそのダイエットみたいな分野ではあの、まあ、脂質とかですね、お肉の脂の取りすぎを控えましょうねっていうのがなんとなくメインストリームでしたよ ね、 ね、でそれがなんかここのとこ、こういや糖質が結構危ないよっていう話にまあなってきてる気もするんですけど、
特に日本ではそうですね。というのはアメリカではね、はい、確かに脂質とか、逆にタンパク質でさえね、うんうんうん、取りすぎなくらいなんだけど、うんうんうん、日本ってやっぱりまだ少ないんですよ、うんうん、タンパク質は足りないし、で脂質は、まあ、増えてるとはいえ、うんうん、そんなに過剰ではないから、うんうん、そういう面では糖質を少し制限するっていうのは価値があると、うんうんうん、ただあのやりすぎてる人がいるから ね、
そうですよね、
自分も含めて、ね、それはちょっと気をつけなきゃいけないなと思うんですけどね、はい、
そうですね、まあはい、あとは何でしょう、やっぱり再生医療が去年、ね、ノーベル賞、
ね、山中先生と、ね、山中先生やっぱり去年ノーベル賞を取って、はい、まあ、文科省があの本格的に動き始めて、はい、本当に大きな研究費がつきました、うん、iPS を本当に国の産業とする、はい、だから iPS をね、まあ、イメージ的に言うとスティール、うん、鉄みたいに考える、うん、もう全ての産業の元は、産業の、そうそう、 iPS の産業の米、ね、そういう考え方をしてる国って今ないんですよ、まだ、はい、そういう面では日本は非常に今アドバンテージあります、うん、で、iPS から、まあ、この間ね心臓ができましたとか、はいはい、僕たちも、角膜内細胞、これを作ることに成功しましたし、はい、この iPS を用いた、法整備っていうのもね、うん、だいぶ進んできました、うん、この再生療法、はい、日本で施行されましたし、うんうん、これなんかやっぱりなかなか世界的にも素晴らしいと思いますよ。
うん、でもね、あの先生が広報委員長もされてる日本再生医療学会で、はい、うん、毎年このあたりの法整備が遅れてるって言っていて、うんうん、なかなか動かなかった。
でもね、ずっと言い続けてきたらね、やっぱり日本動くようになって、うん、やっぱり日本大したもんだなと実は思っています、うんうん、でこのまま行ったらね、このまま言ったらよ、まだいろいろまだ問題あるけど、日本は再生医療で世界のトップに躍り出れると思いますよ、
ね、来年はあの理研の高橋先生が、人のその網膜で の、
そうですね、
iPS 細胞の、
まさに先生のご専門分野の目で ね、 ね、
そうですね、
始まりますよね、
そう、やっぱり iPS 細胞を作ってやっていった時に、さまざまな法的な問題っていうのがあるんですよ、うんうん、でそういうものをある程度ね、例えば車に例えてみると、車を今から作ろうとするときに、うん、まあ、昔車出てきた頃はさ、うん、そんなに、いろんな権利とか倫理とかそういうものはなかったから、はい、車が出てきて引いちゃった車、交通事故で、うん、例えば車を子供を引いちゃったと、で、あ、じゃあこれまずいねって法律で出てきた、うん、今はさ、車ができた時にこれが子供を引いたらどうするんだっていう議論から入っちゃうとよ、うん、開発できないじゃないですか。そうですね、iPS もそうなんですよ。iPS もね、やっぱりがんにならないようにしてんだけど、じゃあ毎日がんになったらどうすんのって言ったところを、うんうん、ちゃんと、そういうリスクもありますけど、その時にはそのドクターの責任だけではなくて、うんうん、やっぱ社会全体として考えましょうっていう流れがないと難しい。
まあ、つまりということは、やはりその法の整備とか、そのやはりこうこの産業を大きな産業にするためには、まあ我々国民も一体どんな医療なのかで、何があの起こるんだろうってことをある程度国民的にも理解していく必要がありますよね。
すごくあります、
まあ、意外とね難しいから、みんなへえ、なんか再生するんだなって思ってる節があるけど、 一体何に役立つのかというのは確かにそれも明確に、まあ、あの皆さんがね分かるようにしていかなきゃいけないでしょうね、
う
ん、
そうですね、う
ん、
それからまあ、iPS とは別に再生医療ってやっぱりこう響きがいいじゃないですか、で藁をもすがるようないろんな、うん、あの問題を抱えてる人が再生医療にすがっちゃって、それでビジネスをしちゃう、まあ、良くないドクターもいるんですよね、ちゃんと整備されてないのにやってしまうとか知識がないのにやってしまう、だからそこは本当にあの患者様自身も気をつけた方がいいし、僕たち再生医療学会でもですね、やっぱりちゃんとあの指針にのっとって再生医療はやってくださいと、こう事故がたくさん起きて再生医療というもの自体が死んでしまっては、元も子もないということを言っています。
今度専門医制度、
そうなんです、そうなんです、専門医制度と、はい、それから再生医療を、こう扱うですね、その技術者 の、あの資格なども再生医療学会では今作っていきます、これはあの阪大の澤先生が中心になって今やってるところです、
はい、専門医制度っていうのは結構多岐には当たりますけれども、どういった感じにまとめられるんですかね、
最低限 の、 その再生医療の知識ですね、それから倫理的な側面も含めて、それについてちゃんと理解している人に専門医っていうものを出していこうと、これはあの日本高加齢学会でも、前々からあの専門医制度やってますけども、やっぱりこれからいろんなまあ、非常なテクノロジーが進歩していった時には、自分の学会で自分で、まあ、そのクオリティを保つと、こういうのは必要だと思うんですね。で事故がたくさん起きると、やっぱり国の介入、したくなくても国は介入せざるを得なくなってきちゃうんで、それはやっぱりあのお互いに良くないので、なるべく自分たちでクオリティコントロールをしていこうと、ただあの医師の裁量権っていうのも大切にしてるんですね、やっぱりあのその中には素晴らしい医療をしてる人もいる、例えば、今あの脂肪細胞からステムセルを取って、これ ASC っていうんですが、これを様々なものに使うと、これやっぱりいい仕事してる方もいっぱいいるんですよ、ただ逆にそれをあの使って飯の種にして何でも ASC で治りますみたいなことを言ってる人もいるので、ここはあのね見分けるの大変なんだけど、でもやっていかざるを得ないと思います。で特にこの健康の中では僕は産業化、日本っていうものがねこれから食べていく、だって、石油買い続けなきゃいけないんだから、なんか売らなきゃいけないわけです。今までは車とか電気だったけど、これから健康産業を売るんであれば、それの、土台、土俵がないと、やっぱそういう面では森下先生がやってるような、このサプリメントの規制、緩和、それから機能性表示というのは、この土俵を作ることだということで、日本高加齢学会も全面的に協力してですね、これをやりたいと考えています。
今回は高加齢医学会理事長で慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さんに2013年の医学会を振り返ってと題してお話しいただきました。聞き手は健康医学雑誌プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。